こんにちは、川野ゆまです。今日はですね、ロースターコーヒーショップがコーヒー生産地に行ってコーヒーを買い付けるっていう時のメリットについて考えてみたいと思います。直接買い付けの良さ、なぜ何のために生産地に行くのかっていうとこを、改めて考えようかなって思ってます。っていうのは2026年の8月くらいかな、多分ね、僕南米のペルーに行こうと思っていて、もう行くのは自分の中ではもう確実なものとして、まだ日程は決まってないんで飛行機とか取ってないんですけど、行ってペルーのめちゃくちゃ美味しい豆を、見つけて仕入れてこようと思っています。で、それにあたってやっぱ生産地に直接行って豆を買うっていいことだよなって思って、自分がいいと思うこともいくつかあるので、それを話していこうと思ってます。あとは、どのくらいの規模感の豆を、買うんだったら生産地に行くメリットがあるのか、ロースターの規模感も多分必要で、そんな話もできたらなって思ってます。で、まず、直接生産地に行って豆を仕入れるメリットなんですけど、一つ目が、これかなり今の時代、大事かなと思ってるのが、安く仕入れられるっていうところなのかなって僕は思ってきてるんですよね。特にそうですね、この 2,3 年やっぱコーヒー生豆の、日本の商社から仕入れる時の、日本じゃなくてもそうか、海外の商社からでもそうなんだけど、商社から豆を仕入れさせてもらう時の価格っていうのが、かなりのハイペースで上がってるんですよね。例えば1キロそうですね、生豆で1000円台後半とか出したら結構いい豆だったイメージだったんですよね。1キロ1800円1900円、2000円とか出したらいい豆だよなみたいなイメージが、今もう中南米の結構バランスのいいコーヒーで1キロ2500円とかで、ちょっと個性が魅力的な豆とかだったら2000円台後半とか、全然あってですね、もうなんなら3000円超えてくるんじゃないかみたいな。でそのぐらい仕入れの価格が上がってます。でこれはいろんな理由が重なってると思うんですけど、それこそよく言われてる C プライスの価格、上昇、これはコーヒーの、仕入れの基準になる先物取引での価格が、例えば天候不順とかいろんな理由で上がってるんで、スペシャルティコーヒーの価格もそれに、それよりも価値を、生産者に払うっていうのがスペシャルティコーヒーだから、スペシャルティコーヒーの価格もどんどん上がってきてるっていうのはあります。あとは、輸送コスト、原油価格とか、上がったりとか、戦争が起きたりみたいなところで、そもそも船のルートを迂回しなきゃいけないとか、為替の影響もめっちゃ大きいですよね。日本円がちょっと不利になってきているとか、あとは現地の生産地での生活コストとか、コーヒーの生産に関わる人件費の上昇っていうのも、あります。これはね、いいことだと思うんですけど、こういった理由、いろんな理由が重なってかなりこの直近コーヒーの仕入れが上がってきてます。でこれ結構ね、無視できない問題だと思ってて、っていうのは1パックの値段、例えば僕らだったらね 150g で販売してるんですけど、ものによっては2000円超えてくる可能性が出てくるんですよ。で1パック2000円ってなるとちょっと高いなって思う人いるんじゃないかなって僕勝手に思ってて、どこが敷地になるか分かんないですけど、例えば 1パック3000円からが自分は高いです、自分はもう 1パック1500円以上だと高いですって、人によって違うし、結構グラデーションのようにその感覚変わっていくんで、明確にいくら以上だと人が買わなくなるとか売り上げが落ちるみたいなことはすごい分かんないと思うんですけど、なんとなくこのまま結構上がっていくと、見栄え的にコーヒー高いなってなんかふとお客さん思う瞬間が出てくるんじゃないかなって、思ってるんですよ。でこれは僕らだけじゃなくて、100g で売ってるところ、 200g で売ってるところ、もっと気軽なコーヒーを出そうと思ってるところ、ブレンドメインのところ、もっと高価格帯を出そうと思ってるところ、みんなが、少なからず受けてる影響で、どこかでねコーヒーこうなかなか買いづらいなってなったら大変だなって僕も思うし、あとは売り続けるために、多くの人に、楽しんでもらうために、会社で言ったらどう豆販売の売り上げを伸ばすかっていうところはすごいこれから仕入れが上がっていく中でテーマになってくると思います。これは結構過去のポッドキャストでも話してると思うんで、いろんな解決策があると思う。店舗で、とにかくドリンクメインにする、ドリンクだと原価率が低いんで、生豆の仕入れが多少上がっても、ドリンクの 原価率の低さである程度カバーできるんじゃないか。とにかくまあハンドドリップがたくさん出る、ラテがたくさん出るお店ができればまあ多少これカバーできるよねとか、まあその分値段上乗せしていけばいいとか、どうせ値段上がるんだったらもういっそのこともう1000円上がってもう2000円上がってもっと特別な体験を出そうって、高価格帯とか特別な豆に踏み切るのもいいし、まあ、いろんなやり方があると思うんですけど、まあ、この中でやっぱり仕入れを抑えるっていう動きも絶対工夫で必要かなって思って、まあうん、ちょっと僕としては遅い動きなんですけど、真剣に生産地にちゃんと行って一つの生産地からちゃんと豆を直で仕入れるみたいなことをやらないとなって思ってきてもいます。まあ、これがあの今回ペルーに行くって決めた一番の理由ではないんですけど、もともといろんな生産国行かせてもらってるし、やっぱり生産者と、ね、話して、現場を見るっていうのはすごいワクワクすることなんで、そこに僕は一番価値を感じると思うんですけど、まあ、こう一般的な、こうロースターとしての課題としてこの仕入れ価格をどう考えるか工夫するか、ね、抑えることだけが手段じゃないと思うんですけど、まあ、この仕入れ価格が上がってる中でどう動くかっていうのは、まあ、みんなにとって起きてる問題、強く起きてる問題だなと思ったんで1個目に挙げさせてもらったというのが、まあ、仕入れですね。で2つ目が、まあ、さっきもちらっと話したように現地に行って得ることがたくさんあるっていうこと、これはまあ得ることって言ったのはなぜ直接仕入れるのかっていう、まあ、仕入れる人のメリットとかインセンティブみたいなところ、まあ、そこを主語にしてちょっと考えたかったんであえてそういう言い方をしてるんですけど、まあ例えばなぜコーヒーが美味しくできているのかとか、なぜここの地域のコーヒーが美味しいのか、なぜ彼らのコーヒーが美味しくできているのか、その理由が分かったり仕事を見ることができたりっていうのはまあすごい大きい刺激ですよね。でまあ自分たちロースターとしての活動を知ってもらって生産者と仲良くなってコミュニケーションの中で、信頼関係を築きながらコーヒー豆を仕入れさせてもらうっていうところにやりがいを感じたり楽しいと思ったりっていうことも大きくあると思います。で、もうちょっと言うとそこで得たことをお客様に、まあ、何か還元できるとか、伝えることができる可能性があるっていうのも、僕はいいことだと思ってます。まあ、これはまあ分けるとしたら3つ目っていう感じになるのかもしれないですけど、まあ例えば僕らだったらね、豆の直接生産地に行ってる豆に関しては冊子みたいなのを豆ごとに作って生産地のことを知ってもらったり、まあ、それは僕らがやりたいことで、ちょっとでもねコーヒーを飲んだ時買った時に生産のことを知ってほしいし、人が作ってるから味が違うってことを理解してほしいし、そこを楽しんでほしいなとワクワクしてほしいなと思って、まあ、勝手に作ってるんですけど、その分別に値段を上げたりもしてないしね。なんですけど、まあ、例えば、ね、そういうこう生産地に行って買ってるみたいな活動自体がお店のイメージアップになるっていうことを考える、ね、ロースターもあると思うし、アピールの仕方によってはそういう形にもなると思ってて、まあ、お店でね生産地のことを伝えるみたいなところの活動に、お店のなんか伝える幅が広がるっていうところではすごい大きいメリットなのかなとも、やり方によってはね、何もしなかったら別に何のあれも意味もないかもしれない、まあ、価値が生まれにくいのかもしれないけど、セミナーやるのか何か物作るのか お店で話すのか、いろんなやり方で記事を書くのか動画を作るのか、SNS に投稿するのか分かんないけど、まあ、お客さんにそのお店の仕入れっていうところの価値を知ってもらうっていう機会にもなるかもしれないですね。これがまあ2個目3個目みたいなところで、もう1個がやっぱりねうまいうまいっていうのはより多くの選択肢から仕入れることができる。これはかなりでかいんじゃないかなと思ってます。価格もそうだけど、その仕入れたい豆をより多くのラインナップの中から直接行って仕入れることができるっていうのは他には ない価値なのかなって思います。まあ、もうちょっとこうね、商社からどう豆を仕入れるかでいうと、例えば商社が、コンテナ一つ分、どのくらい18トンぐらいになるんですかね、生産国一つから豆を仕入れてくると、で全部で10ロット仕入れてきましたと。で10ロットを、みんなにこう価格表を作ってサンプル送って営業して、試飲会とかもやって売るっていう形で、で僕らは ロースター側からすると、まあ、基本的に商社さんから買わせてもらうことがほとんどだと思うんですよ。まあ、やっぱりそれがめちゃくちゃ買いやすいし、あの信頼持てる商社さんだったら、この商社のカラーみたいなのがあって、あ、こういうテイストのコーヒー多く仕入れてくれて、すごいそれが自分たちにフィットしててありがたいんだよなとか、ね、美味しいっていう感覚が合うっていう商社もあると思うし、あとは量、もう少し小さい単位で、例えば、麻袋2つ麻袋3つとかで買えるとかね、うん、まあ1つからもちろん買わせてもらう商社さんもあると思うし、もっとそれ以下で小分けで販売してる商社さんもいて、買う単位がこう自由だから、いろんな豆をこう扱うロースターにとってはやっぱり商社から買うっていうのがすごいありがたいわけなんですよね。僕らでもね、毎月2種類の新豆を出してるって、限定豆とか、なんか店舗限定、定期便限定とか、新年のとか、季節のコーヒー、クリスマスとか、いろいろ入れたら、多分年間30種類ぐらい豆仕入れてて、30種類を全部直接産地からってなると、うん、多分国を絞んなきゃいけないし、価格の合理性を考えると。まあ、商社がいろんな、ま、豆を持ってきてくれていて、それを、細かく買わせてもらえるから、種類出せたり。種類出せるから、お客さんにお店に来てもらうたびにいろんなコーヒーがあってとか、選ぶ楽しさっていうのを伝えられたりっていう、まあそのメリットとしてやっぱ商社から仕入れるのはすごいありがたい。まあなんならね、在庫があればいつでも仕入れられる。もちろんいい豆はもうあのカッピング会ですぐ売り切れちゃったり、予約で完売しちゃったりとかもあるかもしれないけど、やっぱりその商社のありがたさ基本あって、でもその一方で、その例えば1つの生産国10ロット仕入れてる商社さんがいて、そしたらその10個の中で選ぶっていう形にならざるを得ないんですよ。でも生産地に行くと多分50、100、なんならそれ以上っていうロットがあって、もちろん小さいロットもあるし大きいロットもあるかもしれないですけど、そのいろんな幅の中からより自分たちのが美味しいと思うコーヒーを仕入れることができるっていうのは、まあ仕入れの冒険ですよね。もっと、まあ、それが確実にあるかどうかもわからない。なんなら商社から仕入れる方がいつものロット、いつもの安心できるようなクオリティがあるっていう保証があるのかもしれないしですけど、まあそれも現地のエクスポーター輸出業者との関係性によって、安心できるものになるのかもしれないですね。だからもうすごいたくさんの幅のね、もう現地でいろんな選択肢から理想のコーヒーを見つけ出せるかもしれないっていうのは、うん、最高ですよね。かなりこれ大事だと思う。すごいいいことだと思ってます。で、次5個目。多分これが最後、ちょっとパッと思いつく中だと、まあ、最後のメリットとしての話なんですけど、より早くリリースできるっていう。これすごい、なんかね、うん、難しいんですよね。これまた別で話そうかな。ロースターの、こう、販売スケジュールってむずいよねって話があります。そう、まあちょっと自分たちがどうやってるかとか、むずさの話はちょっとまた話すと思うんですけど、ちょっと長くなっちゃうんでですけど、うん、まあ例えば生産地から直で買う場合、やっぱり商社に届いてカッピング会開いてとかっていう時間がないんで、もう最短で届くんですよね。現地でコーヒーが出揃ったらもう直で、自分たちのところに届くっていう、まあ、だからで、しかも生産地で、仕入れるっていうカッピング会、カッピングとか、まあ、仕入れ自体は生産終わって、まあ、2ヶ月とか1、2ヶ月とかして、うん、なんならもうちょっと早いタイミングができるとかもあるかもしれないけど、カッピングして、でもうそこである程度こういうロットをこのぐらいの量仕入れる、でいつ発送されていつぐらいには届くはずっていうのが読めるんですよね。だから最短ですごいフレッシュな状態で、うん、古くなる前に、コーヒーを出すことがもちろんできるし、早いタイミングでこう販売スケジュールを組むことができるっていうのはめっちゃありがたいんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。やっぱ、ね、販売スケジュール組むのめっちゃ難しい。いや、それ安定したのにしようと思えば思うほど、やっぱりこう、うん、たくさんいろんな商社さんのこう在庫を抑えて、でそれを抑えた後に自分たちが販売のスケジュールを組むことになるんで、やっぱだんだん遅く遅くってなっちゃいがちなんですよね。だからある程度コーヒーが売れるとか、このぐらい出すみたいのが確定していくと、やっぱり早く直で仕入れるメリットがあるんじゃないかなって僕は思ったんですよね、うん、っていうのが、まあ、メリットだと思ってる。 ますね。この5つ、ペルーは僕は本当に特にめっちゃうまくて好きなんですよ。でもっともっと多分ね、すごいコーヒーがあると思う。本当フローラルで複雑で果実感もで、なんで美味しいのかも知りたいし、めっちゃ好きなんですよね。まあ僕は特に複雑な果実感、最近出してたんだったらペルーのファミリアトクトっていうコーヒー出してたんですけど、すっごい複雑な、もういろんな、オレンジもリンゴもいるし、ブドウ系もいるし、チェリーもあるし、いろんな果実の印象がブワッとこう複雑に出てきて、みずみずしくて甘さのボリュームあって、酸も綺麗で、で余韻のフローラルさもあって、それがなんかちょっとエチオピアに近いというか、もうすごいコーヒーだなって思ったんですよね。でこういうコーヒーなんかあんまりペルーって知られてないから、なんか冒険のしがいがあるなって思って、ペルー大好きなんです。ホンデラスとかもそうだけど、なんかコーヒーといえばコスタリカ、ガテマラとか、あとはブラジルとかケニア、エチオピアってなるじゃないですか。だけどペルーってめっちゃうまいなって僕は思って、それをもっと体感したいし冒険したいなっていうのが、まあ今回行く理由なんですよね。そうそう、メリットで、まあちょっと今回のポッドキャスト長くなっちゃうから次で話そうかなって思っているのが、まあ続けて、そのどのくらいの規模感のロースターになると直接仕入れのメリットが出てくるのかっていうのをちょっと考えていこうと思ってます。うん、これも別に誰でも直で行けばいいじゃんっていう話じゃなくて、やっぱり商社から仕入れるメリットが確実にあるし、渡航費めっちゃ高いんでね、これ本当に回収できんのっていうリアルな問題があると思うんですよ。まあ、その辺をちょっと考えていこうと思って、ちょっと次回のポッドキャストは生豆仕入れの、まあそうだな、ロースターの規模感みたいな話とか、お金の話とかもしてみようかなと思います。よかったら聞いてください。